皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組、オカルト FM エリア78。毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は、手堀島造りの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R、ホームページデザイン制作、しましまクリエの提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78。この番組では怖い話、不思議な話を実話から都市伝説などの未確認情報まであらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私エリア78案内人クスノキでございます。今月は先月に引き続き自宅からのリモート収録とさせていただくことになりました。緊急事態宣言が今月末まで延びまして、それに伴い外出自粛の観点からも自宅で収録ということになりました。先月の予定でしたゲストをお迎えしての会談のメインテーマは、また日を改めてお届けいたしますのでご了承ください。さて、今月からオカルト FM エリア78に新しいメンバーが加わりました。これまでメインパーソナリティと番組構成を私、クスノキが務めておりましたが、一緒に番組構成をしてくれる放送作家の金沢さんが今月から参加してくれています。メインテーマのコーナーを主に担当していただきますので、今まで以上にディープな話題をお届けしてまいりますよ。で、本日のメインテーマはですね、呪い呪術です。そして新しい企画もスタートします。作家としても活動されている金沢さんが実話怪談をご自身で朗読する不思議な物語。今月の番組の後半コーナーで登場です。不思議な物語は毎月実話怪談を朗読していただきます。怖かったり不思議だったり様々な怪談が語られます。どうぞご期待ください。今月も最後までお付き合いください。オカルト FM エリア78。この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。また番組へのメッセージを付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見、ご要望などお寄せください。メールアドレスは mail@okaruto.okinawa、mail@okaruto.okinawa、またはオカルト FM エリア78ツイッターアカウントへ DM をいただいても結構です。オカルト好きな皆様と続々するような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速本日のメインテーマ呪い呪術の世界へとご案内いたしましょう。今回は主に日本の呪術についてお話ししたいと思います。まずはお便りからご紹介します。楠木さんこんばんは。親愛なる隣人良健です。今回のテーマ呪いですね。以前紹介した生き霊の話も呪いといえば呪いなのかなと。基本的に呪いも生き霊も同じエネルギーだと思っています。 どちらも使うと疲弊して代償を払わなければならない。人を呪わば穴2つって言われてるやつですね。実は呪いや生き霊が本当にあろうがなかろうが、効果的に相手にダメージを与える方法があります。それは相手自身が呪われていると認識させることです。人は呪われていると認識すると、実際に起こった出来事の原因は呪いなんじゃないかと思うようになります。だから藁人形を代表とする日本の呪いには、呪われた相手の名前を書いたりするんだと思います。そうなると、ただでさえ人に恨まれていると認識しただけで心が弱ってしまいます。恨む方も恨まれる方もお互い疲れていきます。本当に無駄なエネルギーだと思います。そのエネルギーを良い方に生かす方がはるかに頭が良い使い方だと思います。それが白魔術だと、白魔術と呼ばれるものなんだと思います。僕の持論なんですが、例えば念力で重いものを動かすのも、実際に磁力で重いものを持って動かすのも、本人は同じ分のエネルギーを消費していると思います。だから人を恨んで呪いで嫌がらせするのも、実際に行動して嫌がらせするのも、消費するエネルギーは一緒だと思います。呪いをかけるとなんか楽ちんに恨む相手をやっつけられると思いがちですが、実際に行動を起こした時と代償を払うことの結果はさほどの差はないと思います。だから呪いとは人間の力以上のことはできないと思います。ですからどちらも自分はこんなひどいことができる人間なんだと認識して、心にシミのような消えない汚れができると思います。そんな心ではその後の人生も楽しく生きてはいけないでしょう。いかに人生を楽しく生きていくかに、頭とエネルギーを使っていくのが最良の人生だと思います。ちなみになんですが、僕は悪魔も人間にできないことはできないと思っています。映画や物語の中の悪魔は様々な特殊能力を持っていますが、実際の悪魔は人の中にいて、その人、その人間以上の能力を持っているとは思えません。悪魔のような諸行と呼ばれるひどいことも、人間以上の能力を使って行うのではなく、理性のタガが外れたことによって起きると思います。なので悪魔とは理性のタガが外れた人間、または人間からの犠牲のタガを外す存在なのではないかと思います。話はそれましたが、楠木さん、今度テーマは悪魔にしませんか？怖かった悪魔映画の話やなんかできたらなと思います。ではということで、いただきました。りょうけんさん、お便りありがとうございました。なかなかね、興味深い考察もされてますよね。実際に行動するのと、念力とか呪いとかして何かして相手を、やっつけるのも同じエネルギーを使うっていうところがね、そういった考察がなかなか納得だなと思いました。確かに人を呪う力をね、逆の方向に使えたらもっと幸せに生きていけるような気はしますよね。人はなんとなくマイナスのエネルギーの方が強くこう働くような感じがするところがありますけれども、私もね、そういうのをプラスでちょっと展示させていきたいなと思ったりします。はい。テーマ、悪魔ね、書いていただきましたけど、いいですね、悪魔もね。悪魔の映画もいろいろありますので、今度ぜひ、悪魔メインテーマにしてね、一緒にトークさせていただけたらなと思います。はい。それではここからは、呪術、特に日本の呪術についてお話を進めてまいりましょう。皆さん、呪術とは何かわかりますか？なんとなく漠然としたことはわかりますが、具体的な詳細まではわからなかったので調べてみました。そして今は呪術廻戦が人気なので、呪術という言葉もちらほら聞くようになってきたかと思います。では、呪術とは何でしょうか？呪術の呪は、口という漢字の右側に兄という漢字を書きます。その呪に、ひらがなのイをつけると二通りの読み方があるそうです。一 つは呪いです。そしてもう一つはまじないと読むそうです。呪いと読めるのは知っていましたが、まじないも同じ漢字だとは知らなかったです。さらにジュースとは何かと言いますと、超自然的、神秘的なものの力を借りて望む事柄を起こせること、まじない、魔法など、オックスフォードランゲージからの引用です。そして英語ではジュースのことをマジックというそうです。また日本大全書ジャポニカによりますと、超自然的な存在に訴えることによって病気の治療、幸運、豊作、豊漁などの望ましいことの実現に目指した行為とあります。呪いとは、世界宗教用語大辞典によりますと、神秘的な手段で特定の個人や集団に死や病気などの災厄を生じさせようとする邪悪な行為、古今東西を問わず世界各地に見られる、神仏の霊力を借りると思って行動する人が多いようだが、それは邪険で思念のことの方が多いという、ね、マジンことが書かれていますが、またまじないとはですね、オックスフォードランゲージによりますと、神仏その他神秘的なものの威力を借りて災いを取り除いたり起こしたりする術。日本の呪術という括りで見た場合、呪術はですね、神道、陰陽道、密教、修験道で今でも実際に使われています。神道、陰陽道、密教、修験道について調べてみました。まずは神道、神道の方はですね、神社本庁のウェブサイトによりますと、街中の赤い鳥居、田んぼの中のこんもりとした社、山の頂の小さな社、全国至るところに神社があります。神社のある風景、それは映画やドラマでもおなじみのごく身近な、しかし日本にしか見られない独特の風景です。このような神社を中心とした日本の神々への信仰が神道です、と書かれています。神道は初詣に行って祈願したり、神社での結婚式など神職についた者が祝詞を唱えることも、祈願や汚れを払うこととするおまじないの一種の呪術とは言えないでしょうか。そして陰陽道とは、ピクシブ百科事典によりますと、中国古代の思想から派生し、朝廷の公的な学問として独自に発展した日本固有の呪術学問の体系である。公的な制度としての陰陽道は明治5年に廃止されたが、現在は神道に取り込まれた形で残っているとのことです。陰陽道は陰陽師が有名ですよね。陰陽師は式神を使って呪術を用いています。公的な制度としての陰陽道は明治5年に廃止されたということに驚きました。意外と近代までね、この公的な機関として続いていたんですね。皆さんも陰陽師という映画ご覧になった方多いかと思うんですけれどもね、この朝廷に仕えている安倍の生命、まあ、野村萬斎さん演じる安倍の生命がね、まあ、いろいろな式神などを使っているのを見たことがあると思うんで、割と馴染みがあるんじゃないでしょうか。はい、続きまして密教とは何かというと、ウィキペディアによりますと、秘密の教え、秘密仏教の略ともということですね。仏教の一つですね。日本では和歌山県にある高野山が真言密教で有名な地域です。弘法大師空海が真言密教の手法と教育を行った道場が高野山です。高野山は日本の仏教の聖地の一つでもあり、宗教都市としても有名な場所になっています。印を結んだり、法具を用いたり、信号を唱えたりなど、最も呪術を使っていると思います。はい、次にね、最後に修験道とは何かと言いますと、ウィキペディアによりますとね、修験道は山へこもって厳しい修行を行うことで悟りを得ることを目的とする日本古来の山岳信仰。仏教に取り入れられた日本独特の宗教でもある。修験僧とも言う。 修験道の実践者を修験者または山伏という。白装束を着て黒い小さな帽子をかぶり洞川を吹いているイメージがあります。修験道には、くじ御不審法という朱印やくじ切りといった忍者も使っていたとされる呪術があります。この4つの宗教に今でも呪術が用いられているのです。冒頭でも話しました、漫画やアニメーションの呪術廻戦もすごく人気ですよね。コンビニエンスストアなどでもグッズを見かけるようになりました。テレビアニメの呪術廻戦公式サイトによりますと、新三、後悔、知辱、人間が生む負の感情は呪いとかし日常に潜む、呪いは夜に蔓延する加減であり最悪の場合人間を死へと導く、そして呪いは呪いでしか払えない、以下割愛します。驚異的な身体能力を持つ少年、虎杖悠仁はごく普通の高校生活を送っていたが、まあ、この呪いのですね、特級呪物と言われているこの両面宿儺、両面宿儺って言った皆さんね、オカルト好きの皆さんは、よくご存知かと思うんですけれども、まあ、その両面宿儺の指を食らって、まあ、魂に呪いを宿すということでですね、肉体をこの両面宿儺という呪いと共有することでですね、戦うことになってしまった主人公、そして、まあ、最強の呪術師であるという五条悟の案内でですね、東京呪術高等専門学校へと編入するというお話だそうですね。で、呪いを払うべく呪いを宿した少年の後戻りできない壮絶な物語が回り出すということが、まあ、呪術廻戦のイントロダクションストーリーということなんですけれども、この呪術廻戦はですね、呪術や呪いの他にもオリジナルの用語がたくさん出てくるということなんですよね。まあ、なんか聞き慣れない、普段聞き慣れないような用語も多く出てくるようです。それぞれのキャラクターが呪術を駆使して呪いを払うという高校生が中心のスピード感あふれるバトルアクション物語です。グロテスクな場面も多いのですが、呪術を使って戦うシーンなどがかっこいいようですよ。興味のある方はぜひご覧になってください。まあ、多くの動画配信サイトでですね、配信公開中ということです。そして今年2021年12月24日のクリスマスイブの日に映画呪術廻戦ゼロも公開されるそうです。呪術廻戦の原点の、愛と呪いの物語だそうなんですね。まあ、私ね、私クスノキですね、呪術廻戦の漫画もアニメも実は見てないんですね。まあ、呪術ということでこれ絶対読もうとか、ね、見ようとか思って非常に、ね、興味深い内容と思ってはいるんですけどね、一部ちょっと私が苦手とするような描写があるということが分かりましてですね、ちょっと見れてないということですね。あ、そう、まあ、ちょっと普段のね、私のこの言動をよくご存知の方はどこが原因かって呪術廻戦見たら分かるかなと思うんですが、まあ、現在私はまだ見てないんですが、どんな話かもあんまり知らなかったんですけど、これ高校生が東京呪術高等専門学校っていうところに入って高校生活動するわけですね。なかなかこれ面白いな、面白い設定なんだなということが分かりましたね。よくね、今呪物とかも流行っていますけれども、この呪術廻戦からまたね、呪物とかそういった言葉を知ったっていう人もたくさんいるんじゃないでしょうかね。はい、さて、本日のテーマ、日本の呪術に戻りましょう。古代日本では生きていくために作物を育てて収穫して採取して食べるという自給自足の生活様式でした。そのため雨が降らないと食事が取れずに餓死してしまうということも多くあったため、高祈願、五穀豊穣のための祈祷が一般的にありました。そして病も、生きていくのは過酷な状況のため、魔物が取り付くために病になると思われていたため、まじないや祈祷も行われていました。これらが生きていくために状況を良くしていくための呪術にあたるものかと思います。 いろいろ調べてみて、呪術について宗教で使われていることや村々で集団で行われていることなので、呪術はやはり一般的ではないことなのかなと思いました。ですが案外と皆さんも呪術を知らず知らずに使っているということも分かりました。交付機関と似たような呪術があります。それがてるてる坊主です。てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれはまさに呪術のまじないではないでしょうか。翌日の遠足が晴れますようになど、家の軒下に紙や布やタオルでてるてる坊主を作って、そして吊るしてまじない言葉を唱えてはいませんでしたか。もう一つは千羽鶴です。病気で入院している人の回帰を願って、一人や複数の人たちで千羽鶴を折り、相手の回復を祈願するというまじないの呪術かと思われます。そしてお守りも祈祷で祈願、まじないをしてた呪物です。今も身につけていたり持っていたりなんかしませんか。パワーストーンのブレスレットや神社などで手に入れたお守りや、部活動で後輩などから手作りのお守りをもらっていませんか。てるてる坊主は翌日の天気のことを晴れて外で楽しめるようにというために祈願していて、千羽鶴やお守りは相手や自分のことを思って祈願している呪術を使った呪物なのです。ちなみに呪物とは、聖戦版日本語大辞典によりますと、呪術的な宗教形態で超自然的な呪力を持ち、人間に格好をもたらすと信じられている、神聖視されるもの、岩石、動物の骨、頭髪、木の根などが用いられるが、剣や鏡のように他の目的のために作られたものが呪具として転用されることもある。一般に未開社会や古代社会に見られるものであるが、文明社会でも呪符、呉符、マスコットなどの形で名残をとどめているということだそうです。まさにお守りやパワーストーンのブレスレットは呪物と言えるんでしょうね。私はですね、怪談和尚の三木大雲上人が開運厄除けの特別規範をしてというのを、してもらったというね、神戸呪術展の表年呪ブレスレットをしてるんですけど、これ、ちょっと一人で収録だなとかいう時とか、ちょっと念のため、まあ、何にも見えないんですけどね、やってみたりとか、どっかちょっと嫌かなっていうところに行くときには、まあ、必ずしたりするんですけれども、実はこれも一種の呪物だったっていうことが、今回初めてこう分かりましたね。まあ、反対にこの思いが反作用というか負のエネルギーに傾くと、負の呪術、呪いとして使われていくようになりました。呪術回戦が負の感情によってできた呪霊を払う物語です。身近な例で言いますと、牛の国参りの五寸木を使った呪いの藁人形が呪術としての呪いで有名なものだと思います。実際に現代でも行われているようです。呪いの藁人形セットという牛の国参りセットも、インターネットのオークション、ショッピングや、まあ、あとはフリマアプリやオークションでも売られているんですね。しかもね、この牛の国参りセット、意外とね、価格がリーズナブル、何万もするとかじゃないんですよね。リーズナブルだったりするのにも驚きです。そんなに簡単に人呪っていいかというちょっと思ってしまったんですけど、でもね、これね、昔はね、ちょっとこうオカルティックな雑誌のね、通販コーナーとかにも確か呪いの藁人形セット売ってて、怖って思った記憶がねあります。なんかちょっと思い出しちゃいました。はい、さらに調べてみると、呪いの藁人形を使ってストーカーとして逮捕されている人もなんと数人いるんですね。一人は相手の女性に好意を持った男性がプレゼントを渡そうとしていたところ、相手の女性に受け取りを拒否されて、女性の車が止めてある近くに女性の名前を赤で書いて藁人形をつけていたそうです。そういう実際に起きたことから考察してみました。相手や自分を思って行う呪術と、相手を呪いたいという強い負の思いで行う行為、どちらも呪術です。 可愛さ余って憎さ100倍という言葉があります。恋愛や親子で初めのことは相手のことが可愛くて可愛くしたってたまらない、何をしても許せることだったはずなのに、いつの間にか夫婦となり、または大人へと成長していき、長い月日を過ごしていくと少しずつ相手への不満が募り、それが執着のようにもなり、憎むようになってしまうこともあります。愛憎は表裏一体とも言われているように、愛しているからこそ何かのきっかけで憎悪に転じてしまう場合も多々あります。相手への自分の思いが強い分、いつの間にやら執着のようになり、見返りを求めたり、相手の期待感からそれが叶わなかったことへの失望などがきっかけとなり、憎しみへと変わっていくことがあります。日本で暮らしていると、呪術や呪いはおどろおどろしいイメージを感じます。ただ負の思いの呪術や呪いだけでなく、まじないとしての呪術も実際に今でも身近にあるのです。やはり使い方や使う人の状態によってどう用いられていくのか、個人の選択によって道は分かれてしまうのです。痛いの痛いの飛んでいけというまじない言葉は、転じて怪我をして泣いて辛い思いをしていることも気持ちを楽にするまじない言葉だと思っています。痛いの痛いの飛んでいけと大人から唱えられて、ピタッと泣き止むことは割といるものです。相手への愛情から自然と出てくるまじない言葉によって、苦しみから解放されるという呪術だと思います。さて皆さんは日本の呪術についてどう感じましたか？ぜひこの機会に身近な呪術に気づくきっかけになればと思っています。はい、今月は呪い呪術をテーマにね、主に日本の呪術を中心にお届けしてきました。で、来月のメインテーマ、これご紹介しておきましょう。来月のメインテーマは超能力です。かつてテレビの前でね、スプーンを持ち曲がれ曲がれとね、ユリゲラーと一緒に唱えていた子供時代、超能力にはやはりロマンが溢れています。皆さんが欲しい超能力は何でしょうか？中二病だった私はですね、サイコキネシスを使ってテロリストを戦うというね、ちょっとやばい妄想をしたことがあるんですけれども、今でもね、使えるんだったらサイコキネシスかパイロキネシスがいいなぁと思うね、もう非常に痛い大人に成長しました。皆さんのね、超能力のイメージや、まあね、痛い過去の思い出とかもね、何かありましたらぜひお便りをお寄せください。まあ超能力イコールユリゲラー世代のね、皆さんとまた何か面白いお便りとかで盛り上がれればなと思っています。よろしくお願いします。今月のメインテーマは呪い呪術でした。はい、今月から始まりました新コーナー、不思議な物語。このコーナーは作家の金沢さんの実話怪談をご自身の朗読でお届けします。第1回目の今日のお話は桑の木。不思議な世界へあなたも足を踏み入れてみてください。
桑の木。ちょうど今から30年ほど前のお話。オートマ車限定免許証も待たない時代のお話です。サトシは高校を卒業した後、車でおよそ40分ほどの場所にある IT 専門学校に通うことになりました。自動車教習所では、教官に厳しく指導してもらいながら、マニュアル車の自動車運転免許証を取ることができました。自分で運転をしながら、そして好きな洋楽のロック音楽をかけて、高揚した気分のまま専門学校へと向かいます。 まるで大人への一歩を踏み出したようで、自由でもありながら、なおかつ安全運転をしなければならないという責任も背負っていました。おう、やあ、などと短いけれど言葉少なくても、一緒に過ごしているだけで居心地が良くて分かり合える友がいるという喜びも実感していました。週末には朝まで何時間でも話すことができる若さゆえのエネルギーに溢れていました。ある日、いつも一緒に出かける渡れたドライブに行こうかとなり、今日は異なるルートで目的地まで向かうことにしました。いつもと異なる道にしたのは、その道は夜景も美しく、ぐるぐると回りながら下っていくという、緊張感にあふれる道でもあり、サトシはそれに挑戦してみたくなったのです。自分の運転でこの地獄坂を下っていくのは初めてだから緊張するけれど、大丈夫？大丈夫さ。みんなも通っているから問題ないさ。と、渡るが気遣ってくれました。この地獄坂は案外とスピードが出ます。サトシのハンドルを握る両手に自然と力が入ります。緊張する。大丈夫？大丈夫さ。と、渡るが横で勇気づけてくれています。何度ぐるりと回ると国道までたどり着けるのだろうか。美しい夜景を楽しむ余裕もなく、いつもよりもスピードが出るため、ハンドルはいつもよりも気を使う必要があるのです。下っている道の途中で何かが青く光っているような場所が視界に入ってきて、サトシは突然そこに行ってみたい気持ちになりました。あの先に青く光っているようなところに行ってみてもいいかな？と渡るに声をかけ、え？何？どこ？渡るの返事を聞く間もなく、サトシは左へとハンドルを切りました。危ない。渡るが叫んだと同時に、サトシもその先に道がないことに気づいて、ブレーキを踏むと同時にサイドブレーキまで引いていました。二人とも声も出なくなり、しばらくの間、狭い車の中で息を潜めて、互いの気を静めるために、ゆっくりと呼吸に集中しているのでした。この先は道がないんだよな、と渡るが唇を切りました。そうみたい。サトシもようやく声が出せるようになり、つぶやくように答えました。さっき俺にも青く光っている大きな家か何かが見えたよ。だけど、道がなくなってしまっているよな。曲がるまでは道も見えたのに。そうだよな。俺にも道は見えていたさ。なんで曲がるとないんだよ。ようやく二人とも気持ちが落ち着いたので、車をバックさせて元の地獄坂へと戻ることにしました。そして国道を隔てたいつもの防波堤へ到着するまでの間、二人とも言葉を発することも忘れて、外の風と雑音にだけ意識を傾けていました。まだおそらく心臓は今までにないくらい早く動いていることも感じていました。大丈夫か？渡るがようやく言葉を発してくれました。海まで来たから降りようぜ。渡るにポーンと肩を叩かれて、ようやくサトシは自分の体に戻ってくることができたようでした。ああ、とだけ小さく声も出て、まだ無意識に体が動いているように感じながら、車の鍵を回し取り、外に出ました。遠くにオレンジ色の小さな光がいくつも見えています。いつ来ても波の音は聞こえているし、いいよな、と渡るが話しかけます。そうだよな。波の音が俺たち人間を癒してくれるから、いつもここに来てしまうのかもな。本当にそうだよな。毎日来ても飽きないし、ここで話す方が なんだか居心地がいいというのか、落ち着くよな。
うん。
それからは、この日は朝まで二人とも何も話さずに、波が打ちつける音に身を任せているのでした。それから一週間後のことです。いつものように専門学校へ着くと、皆が集まって話をしていました。何かが起きたのかと思った瞬間に、Cが交通事故に遭ったって、と声をかけられました。先に登校していた渡るが青ざめています。大丈夫か、渡る。と声をかけると、Cが交通事故に遭った場所はあの地獄坂のところだったよ。
え、
二人とも何も話せなくなってしまいました。それから一ヶ月ほど後のことです。Cは意識も戻って元気になっているってよ。クラスのみんなはほっと胸をなで下ろしました。最初はCは重体でしたが、ようやく意識も取り戻して、徐々に回復へと向かっているとのことでした。サトシとワタルは地獄坂で青く光っていたあの場所のことがずっと気になっていました。Cが意識を取り戻したこともあり、行ってみることにしました。さすがに夜には恐ろしくて訪れたくはなかったため、学校の休みの昼間に行ってみることにしました。例の場所から少し離れたところに車を止めて、恐る恐る近づいていきました。本当に道がないんだから、怖いよな。アタルがあの夜のことを思い返しているようでした。今は青く光っているところもないよな、とサトシがワタルに話しかけます。そうだよな、昼間だからかもな。だけど夜には行きたいと思わないし。特におかしな場所もないみたいだし、行こうか、とワタルが言います。するとたくさんの実をつけた大きな桑の木があることに気がつきました。あい、桑の実がなっているさ、と話しながら、渡るは桑の実を頬張ります。小学生の頃は、桑の実を見つけるとビニール袋を持ってきて、たくさん取って食べていたよな。だからよな、今は桑の木自体を見かけなくなったよな。そうだとサトシは思いながら、赤く染まった指を見つめていました。家に帰り、サトシはどうしても青く光っていた場所にあった桑の木のことが気になり、頭から離れなくなってしまっていたので、おばあに桑の木のことを聞いてみることにしました。あのさ、おばあは昔桑の実をたくさん食べていたんだよね。そうだよ。桑の汁が腕いっぱいに流れてきて、血だらけになっているような状態でも、ずっと飽きるまで食べていたよ。食べるものがない時代で、いつもお腹を空かせていたからね。あの時代は本当に山の中で桑を食べるのが幸せだったよ。そうなんだね。山の中にも桑の木は生えていたんだよね。そうだよ。いつも食べるものを探すために山の中に入っていたからね。それにやんばるの天気は変わりやすいから、いきなり雷が鳴り響いて大雨が降ることも多くてね。おばあは雷の音が本当に怖くてね。怖ぎぬしちゃデービルと唱えてばかりいたよ。クワギヌシチャデービル？そう。クワの木の下にいますよ、というまじないさ。クワは霊力が高い木で、雷が落ちないように、雷から守ってくれるよ、と、おばあさんから教えてもらっていたよ。そうなんだね。それから数日後、サトシは専門学校に向かう車の中で遠くに黒ずんだ雨雲と稲光を見ていました。そして、クワギヌシチャデービル と小さくつぶやいていました。稲光には青白い光も見えていました。もうサトシはあの地獄坂を通っても恐れなくなっていました。地獄坂を通るときにはあの大きな桑の木を思い浮かべて、カーギヌシチャデービルと心の中で唱えると、まるであの大きな桑の木に守られているようで、安心した気持ちでいられるのでした。おしまい。
いかがだったでしょうか。桑の木に誘われたのか、あるいは守られたのか。おばあの言葉にはどこかね、説得力がありますよね。桑原桑原的なニュアンスだったんでしょうかね。不思議な気分になる物語でした。来月のお話もお楽しみに。以上、実話怪談、不思議な物語、桑の木でした。はい、ではそろそろエンディングのお時間です。オカルト FM エリア78番組サイトね、解説してますよといつも言って、まあなかなか更新をしない私なんですけれども、まあ過去の放送をまとめたりとかね、雑談のブログなんかをやりたいなと思っているんですが、内容の方ね、少しずつ充実していきたいなと思いますが、こちらのね、サイトに行っていただけますと、ポッドキャストのリンクが貼られているので、過去の放送もまたお聞きいただくことができますので、まあ、ぜひお聞きになってください。それとですね、恐怖体験談の、投稿恐怖体験談の方も掲載許可をいただいています。方から、お便りくれた方からですね、掲載許可が出ている方のものはアップをしていきたいと思います。もしですね、まあ、お聞きになっているリスナーさんの中で過去に送ったお便り、投稿恐怖体験談載せていいよっていう方がね、新たにいらっしゃいましたらお知らせいただけると助かります。またね、このサイトの方からメールも送りやすくなっていますので、番組のご意見やご感想、恐怖体験談などのね、投稿もぜひ送ってください。番組サイトの方もよろしくお願いいたします。で、そしてですね、実はですね、フリーペーパーの方がもう印刷完了いたしまして、私の手元に大量にフリーペーパーがございます。実はですね、まぁ、ちょっと県外のイベントで先行してフリーペーパーの方を配布、まあ、オカルトイベントではないんですけれども、そちらの方で配布開始していまして、なかなかね、今のご時世、フリーペーパー置いてくださいっていう風に尋ね歩くことができませんでですね、今、ほとんど配れていない状態になっておりますが、今後、どこかに置いていただけるときにはですね、このサイトの方でも随時お知らせしていきたいなと思っております。今ですね、これ欲しいと思う、まあ、県内の方というか、那覇に住んでる方っていうことになるかと思うんですが、まあ、一部ね、ちょっと近々また新たに置いていただけるところもありそうですので、まとめて皆様にお知らせできたらなと思います。まあ、番組の方をね、ちょっとまたいろんな方に知っていただきたいなという意図で作っていますので、中の方には恐怖体験談2話ほど収録してあります。まあ、もちろん放送でやったものなんですけれども、少しね、テキストで読むとまた感じが違ってくるかなと思います。どの恐怖体験談が載っているかはですね、見ていただいてからのお楽しみということで、ぜひ探していただけたらなと思います。ちょっと一部ですね、もらいたいと、もらいに行けないんだけどとかね、いうか、お声をちょこと、まあ、DM などでいただいていますので、まあ、来月ぐらいお知らせできますかね、 通販じゃないんだけど、送ってほしいよっていう方がいたら、その辺もちょっと対応させていただこうかなと、今検討中でございますので、意外と県外リスナーさんからのお声がね、あって、非常に嬉しいところでありますので、その辺もちょっと考えていきたいと思いますが、もう少しちょっとお待ちいただけたらなと思います。先着になりますけどね、一部配布時にステッカーももらえるかもよっていうね、配布用のちっちゃいステッカーありますので、それもついてるかもよっていうプレゼントもありますので、見かけたらよろしくお願いします。で、またね、グッズショップの方、まだやっております。オカルト FM エリア78のグッズとして、スズリというね、サイトの方で、なかなか可愛いクリアファイルとか、あとは、サーモタンブラーもね、最近出ましたので、ちょっと、ラインナップに上がってますので、よく見ていただければと思います。結構ですね、やっぱりね、ツチノコグッズがね、人気はまだありますね。あと、クリアファイル類とか、ステッカーとかね、そういった小物って言うんでしょうか。そういったものもお買い上げいただいている方もいらっしゃるようで、本当にありがとうございます。まあ、どこかに貼っているよとか、ね、着てるよっていうかいう目撃情報とかね、あれば教えていただきたいです。いや、もう、ツチノコ T シャツを着てる人を見たいんですよね、私ね。まあ、県外の方かもしれない。ちょっと、どなた購入していただいてるか私の方でわからないので、あれなんですけど、ぜひ、ツチノコ T シャツを着てる方、何かしらに写真なんか載せていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。はい。ですね、もうここでですね、今後放送予定のテーマの方を紹介させていただきますね。沖縄の妖怪、歌、アニメ、漫画の都市伝説、超能力、予言などを予定しております。気になるテーマありましたら、ぜひお便りください。お便りでね、まあ先ほど涼介さんのように、悪魔テーマどうかとかいうふうにお声掛けいただくんですが、実際にリスナーさんからいただいたテーマでメインテーマのコーナーをやっていることもありますのでね、こんな特集してみてらどうっていうものを気軽にですね言っていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。それから投稿恐怖体験談のコーナーでは随時体験談を募集しています。今年に 1,2 回ですね、特集として、まあ、恐怖体験談をお伝えしているような形にしています。まあ、短い話とかでもね、大歓迎ですし、もう怖くはないけど、ちょっと不思議な体験したなとかいうお話も、もうぜひぜひお願いいたします。投稿恐怖体験談に採用させていただいた方には番組のステッカー、これは住民票ステッカーですね。そちらの方をプレゼントさせていただきますので、よろしくお願いいたします。であとね、番組に出演してみたいとかいうね、方、まあもう 100% 出れると思います。スタジオにさえ来ていただければね。まあ申し訳ないですけど、今ちょっとコロナが落ち着くまでは、まあスタジオの方でゲストさんということはちょっとお願いできないかなと思うんですけれども、ね、まあぜひね、こういった特集やったら自分たくさん喋りたいよ、みたいなこととか、実はちょっと何名かね、お話をさせていただいている方もいらっしゃいますので、今後またその辺もお楽しみいただけたらなと思います。まあ、早くね、スタジオの方で皆さんと直接お会いしてお話できたらなと思っていますよ。なかなか、まあ、今は難しかったんですが、少しね、沖縄県の状況も良くなってきている、感染状況良くなってきているようでね、まあ、早く元のというのはなかなか無理かもしれませんけれども、少しでも、まあ、住みやすい世の中になってほしいなと、今日も思っているところです。まあ、そんな中でね、おうち時間まだまだあるかと思うんですけれども、皆さんにちょっとね、情報提供をお願いしたいなって思っているものの中で、まあ、私、ネットフリックスとですね、ユーネクストとアマプラと入っていて、ちょっと入りすぎな、サブスク入りすぎ感あるんですけれども、それで見られる、その辺のサブスクで見られるよっていう、怖いよ、面白いよっていうものを、ぜひご紹介いただきたいと思います。可能な限り吹き替えだとありがたいです。吹き替えのものね。で、ちょっとその辺をね、今度、まあ、後半コーナーのオカルトシアシスの方で少しサブスクで見られるもの別に紹介っていうのをちょっとやりたいなと思っているので、そこの情報をいただけたらなと思います。私はもう最近ね、この、 ネットフリックスの方で韓国映画とかよく見るんですけれども、なかなか怖いのがありました。第8日目の夜でしたかね。なかなか良かったですよ。もうしかも吹き替えもあったし見やすかったですね。割とちょっとグロテスクな感じもありましたけれども、意外と好きなストーリーでした。もし良ければネットフリックス入っている方ね、ご覧いただければと思います。はい、オカルト FM エリア78ツイッターアカウントへの DM もお待ちしています。よろしくお願いします。この番組は手堀島造入の M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R、 ホームページデザイン制作しましまクリエの提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日10月24日22時にお会いしましょう。案内人は楠木でした。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。Thank you.